あの普通にやってて、うん、まあ僕が感想ですよ、
はい、
僕が全然専門じゃないですけど、まあ多分私たちとかの働いてるとか生活してるレベルでは誰もわからないと思うんですよね、うん、もっと上で世界中の中で誰か何人かだけ動かしてる人がいるわけなんで、それによって左右されてる原因によってそうですけど、やっぱりね元の会社があってどうするか、じゃあちょっと増えたから減らすかっていうレベルのことを時期的にやってるだけだから、こっちはねそれに右往左往されて、そのちょっと一歩早い情報ぐらいだと思うんで、そういう意味でちょっとなんか投資でも何でもね難しいかなって気がするんですけど。
そうですね、まあ投資しない方がいいですよね。
読めないですよね、
うん、瀬田さんみたいに金庫にお金入れてとか一番だと思うよ本当に、まあ、
そう、それほどないんですよ
いやいやいやいや、だってね、
でもね、なんかどうし、まあそれほどだからその余裕もないしできないっていうのもあるけども、いざその余裕ができた時にそんなにどうしてもいいかわからないっていうのがやっぱりね正直、さあ僕はグローバルソブリンっていうのが、
はい、
アンダーって最近知ってちょっと見て、だからこうなんかね、その僕が
投資信託
の調べたのだと、はい、世界先進国の中で有料債券ばかり集めた投資信託ですね。だから国際公募になっちゃうんだ。だからその郵便局なんかでも取り扱ってるのが一番最初にお勧めする、だからおじいちゃんおばあちゃんとかで不安がってる人に、あ、一番勧めやすいっていうもの。
元金保証なんですね、そういうのは。多分
元金保証なんですけど、うん、ね、まあとはいえ銀行だからって信用するじゃないですか。でも投資信託だから減ることもちろんあるわけで、
うん、
だからそこもだからなんか問題になってるんですけどね、やっぱり苦情が出ちゃう、当たり前のこと
なんですよ。だって元金 100% 保証なんだよね。
そうなの？
そうじゃないの。その代わり何年も寝かせとかなきゃいけないとか、そういう縛りが増えてくるけど、
うん、どうなんでしょうねその辺が。
うん、そういうのがやっぱりなんか動かしにくくなるんじゃないですか、うん、やっぱりその保証ついてる分だけ、
う
ん、
そうですね、
ハイリスクのやつはもう上がった時にやめちゃえみたいなとかができるんですよね。
これでも一応利息が月単位で出るのと年単位で出るのがあるらしいんですよね、
はい、配当金ってやつですかね、配当金ですね、月は、はい、
だからそのね、実際金利の方の問題で出るのと、あとはその外国為替の方で、ね、
そうですね、
円が動いて出る分とっていうのがあって、多分そっちの方がリスクは高いと思うんですよね。いきなり
今動きがすごい
からね、
うん、この間もちょうど私がハワイ行った時ドルが90円台になってる時ね、その時にちょっと買ってたのでラッキーなんですけど、今もう110円ぐらい
買ってるんですね。
あ、使うと思ったのでハワイに行ってドルキャッシュを、
はい、
なので使う分買ったんですけど、うん、もうお得ですよね、100円切ってるわけだから。
お母さんはどっか買ってます、なんか投資したりしてます。
ギャンブルは
皆さんにいる人が一番
これは私から見たらギャンブルかなと思って、
まあ金利が1ヶ月で何パーつくってのはやっぱギャンブルですよね。んそんな固い話があったらね、
ちょっと
そんなこと言っていいんですよ、営業かける人間なんだから
私持ってますよ投資信託。
あ、
はい、
言ってくださいどんどん。
はい、さすが持ってます。はい、もうね割っちゃって割っちゃって
カットします、
お願いします、
カットします。増えちゃったんですよね。
あんまりね話したくないそれは気が遠くなってくる。
そう
でしょ、そう
本当
そう。でもだっていいと思って、
うん、みんな
そうだから結局銀行員とかでもそのユーロが今買えっていう時に買ったユーロが結局今よりも全然高いわけよ。
そうそうそう、
売るにも売れないし損するだけだから。本当に
あのプロの人もやるからそれ。
それ絶対ね、そこのそばにいてもわからないんですよ、やっぱ動きって。
そりゃそうですよね。
多分10人聞いたら多分、うん、2人か3人ぐらい同じ意見で、いや絶対こうなる絶対こうなるって言ってるんですけど、うん、そうならないことだって全然あるし、プロの人がやってても結局高い時に一番最高い時にユーロ買ってますとか、うん、そんな人いますもん。
だからそれなのにそのシステムを営業かけて売るっていうのは難しいですよね。
難しいですよね。
ね。
難しいですよね。
ただまあ向こうからやっぱりそういうのもっと詳しかったり情報を仕入れてる人はやっぱり買い来たりするから売れるんでしょうね。
う
ん、
そうですね。あと結構お金持ってる人はやっぱいますよね。うん、動かせる人は動かせれるので
多少損してもいいみたいな。
そうです、そうだね、まあ、1000万持ってたらそれをちょっと動かして多少減ったとしてもちょっとやってみようかなっていう気軽に1000万っていう感じの人が結構いっぱいいるんですよね、うん、 え、この人がっていう人も結構そんな感じ。
私とか
現れる。急に現れて
そう結構
天満でみたいな。
そう結構フラーっと来た人が急に、そんなことしてる人だったみたい。なんていうのかな、すごいすごく動かす人だったりとか。なんか私お金持ちの人は結局お金持ちになるようになってるんだと思う。
お、これすごいあれですね、展開ですね。
うん、やっぱりだって動かせる資金があるから増やせるし。
そうね、少ないものは大きくっていうのは本当にさっき言ったように博打になっちゃいますからね。
だから少ないとないところから大きくした人は立派だなと思いますよね。もともとお金持ちの人が お金持ちのままあり続けるっていうのは結構簡単な話かもしれないんですけど、やっぱり起業家さんとかでもともとちっちゃい人がすごい大きくなるって、ね、っていうのはすごいなと思いますよね。そのなんかこう家柄とか関係なくベンチャーさんからっていうのは、
はいはい、そういう人見つけてこう銀行をね投資をしてね、でそれ一緒に大きくなってっていうね、まあ綺麗事言うとそういうことなんです。
そうですよね。
そのための営業をかけてこうやって会社を見てこの会社かなと思って投資するわけですもんね、銀行側は ね。
本当に銀行もそういうとこがないと投資もできないです
よね。そうですよね。固まって大きいとか大きいとかあったら大きいとこどうして動いてますからね。
そうですね。なんでもう上はつながってるよね、大体。なんか悲しい話になってきたね。
すごいですね。なんかもう小さくうなずくだけの話になってじゃあちょっと、
はい、
こう仕事のことってちょっと離れるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、お仕事の中でっていうのを含めてその楽しかった経験、このお仕事やってて2年間、とあとは片や失敗談っていうのございます。どちらでも。
私は営業なのでやっぱり自分の数が達成できた時とか、お客さんとかに褒められた時とか、
やっぱりそうですね。
やっぱりそこ
ら辺が嬉しい。なんだかんだ言ってみんな綺麗事じゃなくて、まあ、あの前回がその某航空会社のチケットをね、あの取り扱ってるところの方に出ていただいたんですけども、やっぱりね、その要はいくらいくらでこんなプランを作ってくれって頼まれて企画したりするんですって、でそれがうまくいって結局結局喜ばれた時って
言うんですね。
やっぱ本当そうなんですね。
そうですね。やっぱり
嬉しい
です。あ、よかったと思います。まあそういうお客さんばっかりじゃないですけど、
中でねそういうことがあるとね、お金を取り扱ってるけどやっぱりそういうところで心情的なところで嬉しいですよね。
そうですよね。なんでなんかこうこんにちはみたいな感じで、銀行だけどもこんにちはみたいな感じで来てくれたりとか、
はいで
外国人のお客さんが多いのでやっぱりそこら辺はフランクだったりとか、あんまり硬くないです。なんで私はこんな感じで、あ、どうもこんにちはみたいな結構視点でも
得意な感じ、
今日何ですかっつって、今日何をやるんですかっていう感じですよね。そうです、
聞きそうですけど失敗談はないかもしれない。
あ、失敗談あります。失敗談は、
ないかもしれないです。
あります日本の結構年配の男性の方が来た時に、その入金伝票か支払い伝票かに、まだ始めたばっかりだったんですけど、その時私そこに金額を入れなきゃいけないじゃないですか、振り込むなり引き出すなり入金する時の時に、ちょっとまだこう日本でのなんていうの、働いてる経験が少ないのが丸出しになったっていうか、そこに普通、あ、じゃあ金額入れてくださいっていうふうに言うんですけど、そこに値段入れてくださいって私言っちゃったんですよね。値段だと違うんですよね、日本語的には。
まあ、わかりますか。ニュアンスが変わってきちゃいますね。
でもその年配のおじいちゃんみたいな方は、君は日本人じゃないのかいって言われて、まあ、すごい恥ずかしかったですよね。
物を買っちゃってる状態になってますからね。自分のお金を動かすだけですね。
そうなんです。そこに値段を入れてくださいっていうポロって言ったことが、すごいなんかこう、なんていうのかな、日本語もろくに喋れないのにみたいな。
でもまあ日本人の用意をなさってます
ね。そう、日本人なんですけど、その会社自体が外資なので、なんか日本語もちゃんと喋れないかったら
って見られちゃう、会社も見られちゃうわけですよね。
っていうのですごい恥ずかしかったんですよね。でもその方はすごいいい人で、なんか自分の孫もそうやって帰国子女か何かで全然日本語喋れないんだよって言って、そっからまた仲良くなったんですけど、やっぱりそのニュアンスが違うのが、
言葉でね、
言葉が
何年か離れてるとね、やっぱ
そうですね。
そういうのやっぱあります。あんまりないです。いきなり振られてびっくりしました。ちょっと気抜いてるなと思って。
ああ、でも社会人になってから、社会人のマナーが全然なかったので、就職活動もしなかったんですよ、日本の大学中出てるんですけど、 だから何だろう、敬語の使い方とか会社のルールは分かんなかったですね。お疲れ様と尊敬、はい、お世話になっております、違いが分からない誰にどう言うのみたいな、電話出てる
混乱してますね、カタカタカタカタ言っちゃいますね、
うん、会社で宇宙人っていうあだ名をつけて帰ってから
でもそう、ちょっとなんか言葉がなんていうかな、適当になっちゃうんです、うん、ですよね、細かいとかあんま気づかないというか、
なんかそうやって
苦労したときって、
実際仕事の中ではどなたかに相談したりしてます、上司の方とか。
あ、それとも自分で解決しないです、あの上司というか同僚に、あ、そうだったんだよねって言って気をつけなきゃねって言って、いうかね、もう消化消化しちゃうみたいな
強いですね。
いやでもその怒られ、まあ怒られたわけではないので、はい、なるべくだったら直した方がいいんじゃないっていうふうに、その年配の方のアドバイスとして受け入れられて、そうだよなと思って、はい、まあ失敗というか、こういい勉強になりました。
あ、前向きですね。
そうですね。
そうですね。軽いですね。思いっきりへこんだ時とかないですか？仕事じゃなくても。
今まで。もう。それ人生の中だったら思いっきりへこんだこと何回もありますよ。
その時。
へこんで、
え、そうだっけ？
じゃあそうだっけっていうことはもう転換してますね。
すぐへこんでは忘れるみ
たいな。あ、そうかもしれない
ですね。すぐへこんだ、すぐっていうかそのへこんだ時に、うわ。やっぱりそれ自分で消化ですか、やっぱこう相談なさったりとか、どなたかに。
いや、自分で消化ですね。
でも知ってるってことは、
多分ね、消化し終わった後ぐらいに言うんですよね。あ、
言うんだ。しかも、人に本当に相談するとか、話すとかってことはないですか？
基本的に自分で答えが出てからですね、言うのは。
はぁ、
え、だって言っても結局は自分で決めるよね、うん、相談したとしてもね、うん
うん、私も相談しない。
そうだよね、
だから相談する人とやっぱ相談しない人っていますよ。
相談しますか？
私も
しないでしょ、
基本的にはしないタイプですけど。
そうですよね。
でも今までお話しいただいた人の中には、うん、やっぱり相談する方っていうのは家族ないし、あの中の友人ないし、前の会社の方ないしっていうのは、あと奥さんないしっていうのはいらっしゃいますよ。だからタイプだと思うんですけどね、それが。
でもなんかどっちかといえばこっちかなっていうのが分かんないと相談のしようもないよね。
あ、こう思ってるんだけどどう思うぐらい。
あ、そう、
一応言ってみたぐらいですよね。
うん、でも自分の中では決まってるみたいな。
決まってるんですよね。このタイプ集まったら話切れないと思いますね。
ただ聞かなければいいのにとか思いますよね。
ただ言いたい人は言いたいんですよ。
そう。
だからそこの違いがこれを聞いてると、はい、結構ねゲストの方にお話を伺ってると出るんで、ちょっといろいろあるなと思って。うん、
自分で決めた。
ありがとうございます。
で後から決めたんだっつって。
いや、そうですね、
こうするんだっていう感じでシェアをして、へこんだ時もへこんでることを言うよね、すごいね、こうでこうでここまでへこんだみたいな、
でって話ですよね、向こうにしたらね、
うん、ただでもそこから今こんな感じって、
はい、
今
はって話です
よ
ね
よかったね、
よかったね、でも
そうそう、なんかシェアはするんですけど自分で解決しちゃいますよね、うん、
ご家族の構成ってよろしければ。
あ、父親と母親がいまして、兄弟はあのバカな兄貴が一人いますこれは友達の兄貴があのバカ大輔っていうのがいて、三つ上です。
三つ上、
はい、
あ、同じですね、僕とじゃ。
あ、そうですね、33
になるんですね。
なるんですよね。そうそう、50年生まれ。
あ、僕は昭和50、早生まれで51になっちゃうんですけど。
そうですよね、筋肉マン世代ですよね。
そういう世代あるんです
ね。筋肉マン世代ですよね。その
筋肉マン世代ですね。筋肉マン世代ですね。そうですね。まさかそんなところで筋肉マン言われると思わなかったです。
筋肉マンのあのゴムの人形世代。
筋消しっていうのね。
筋消し世代。あとビックリマンチョコ世代。
そうそう
そう。そうそうだよね。
美味しいや
ね。そう。
この大人は大人になってもこんなもん集めると思いますよ、ちょっとしばらく。
で、思います。子供っぽいですよね。
そうかな。
ちょっと上はガンダム世代なんですよ。
でもそんなもんなんですかね。うん、結局大人になってもそこら辺は
変わんない。私の上司って結構年配の方いるんですけど、怪獣世代。いや、今日あのウルトラマンの前。で、その後がウルトラマン世代。やっぱね、皆さん結婚してもこそこそこそこそ集めてますよ。あるんでしょうね。ちょっと話それてしまいましたけど、すいません。じゃあトラブルがあったとき、会社で仕事のトラブルがあったときは、ベストな桃子さん流の対処の仕方ってございますか？私流の乗り越え方、多分持ってると思うんですよね。
どういうことですかね、トラブルがあったとき。
私でもなんかさっきみたいに あのね、あの入金とあれを間違えてしまった言葉をね、デザインと、はいはい、そういう時にどう自分でうまくそれを乗り越えてますか。
あ、基本的にもう正直になっちゃうことですかね。分かりませんでしたっていうのと、
多分今の言い方じゃなきゃ通用しないですよね。すいません、分かりませんでしたって言ったら何やってんだってなりますけどね。
うん、そうですね、分かりませんでした、すいませんってもう謝って、
正直に、
うん、正直になって、まあ、言いたいことは言っちゃうって。
言いたいことは言っちゃうんですか。
言います、分かりません、なんかそう、あの銀行員だから分かってなきゃ
いけない
ことなはずだけども、分かんなかったんだから知りませんでしたって、やっぱ正直になっちゃって一対一の人間になっちゃえみたいな、
お
立場じゃなくて、
うん、悪く言えば開き直ってると。
そうですね、あの認めますっていう、
認めます、ね、
全部認めますっていう感じで、
正直します、
そう正直になっちゃう。
良くも悪くもなんかやっぱそういう対処の方多いですよ今まで。
あ、そうです。
リハビリセンターで介護でおじいちゃんを送り迎えしなきゃいけないと、で一人置いていっちゃったと、忘れて、おじいちゃんずっとポツンと取り残されたと、で帰ってきて素直に忘れましたって言ったらおじいちゃんキョトンとしてたらしいですけどね。だからやっぱり言っちゃったら怒らない、
うん、
俺忘れられたのって思ったらしいんですけどね、うん、おじいちゃんは、
うん、
でもまあ
でも憎めないです
よ、ね、憎めないんですよ。
そうですよね、うん、
これがいいか悪いかはまだ分かんないですけど、
うん、でもそれで済んでるならいいんじゃない。分かんないけど、そんなに大きなトラブルになったことあんまないですね。
私がすごい気になるのは、もーちゃん切れやすいのにお客さんにイライラした時どうしてるのかな。
切れやすいんですか。
切れやすいですよ、私は。
切れキャラ、今日今のところ大丈夫ですか。まだ
割と切れず、切れるときひどい。
でもあんまり初めてになった人とか切れない
よ。あ、そうなんだ、
うん、
あ、初対面から切れてたら大変ですから
ね。うん、切れないですよね。
でも前になんか働き始めの時にすごいムカつくお客さんがいたとか言って、
うん、
なんかすごい切れてたね。
なんだっけ、なんどの
とか、息子が講座を作るのど
う
のこ
う
の。
あー、うん、痛い。
バカ息子でとか言って。
そうそう、いましたね。なんかその、なんですかね、もちろんお客さんだし、うんうん、私は働いてるものだし、でも人間としてのルールってどっかのラインであります
か。まあもちろんありますね。
なんかゴミ捨ててぐらいはいいんですよ、
うん、
ただこういうもののストローをポンとこのデスクとかに置いちゃったりとか、
はい、
なんかちょっとここら辺コーヒー買えるとこないって聞くのはいいんです。その聞き方とか、うん、飲み物買いたいんだけどとかって言われちゃうと、うん、なんか私はその会社の人間としてどこまで言っていいのかっていうのが分かんなくなっちゃうんですよね。
そう、分かりますね。
でもそれって、はい、はいはいって自分の自我を殺してその何、人間としての部分じゃなくて会社とそのお客さんのをちゃんと貫き通さないといけないのかなっていう気持ちと、うんうん、そこまでする必要あんのかなっていう気持ちがあって、あまりそこがやりすぎられちゃうと結構態度に出したりとかします。
今でも出ちゃいます。
出ますね、結構出ます。結構出しちゃいます。はい、
そういう方はちょっと
でもやってきてるね、本当に。
それ
でも
よく
私クレーム
が切れる。
でも私クレーム少ないんだよね。
出せないんですよ、そういう人には。
怖いから、
だからそう
やって怖いから
絶対そういう人には出せないんですよ。だってそういう風にならない人にはやっぱり引くから言いやすいじゃない。
でもやっぱりクレーム言う人って好きに入ってくるから好きを見せちゃダメなんですよ。はぁ、まあ、って思っとけばいいんですよ。
確かに。
え、君言ってることおかしいよって、
まあ、もしかしたら本当はそれすらもうまくやり過ごす人が一番いいのかもしれない、
ね、そうですよね。何事もなくすいませんすいません
って、向こうもなんかいい気持ちになる方がね。
そう、そっちの方がもしかしたらいいのかもしれないけど。まあ、できますかそこまで。
まあ、僕の力量ではできないですよ。一生懸命トライしようとはしてますけど、やっぱりねこうやって持ってくれてさ、なんか作れないみたいな感じで言われたらはってなりますよね。
思いますよね、うん、だからそれを我慢している人が超すごくいっぱい、多分この東京の電車乗ってる人は、
まあ、それがストレスになる人と ね、それをちょっと前向きに考えられる人とねいるとは思うんですけど、だからなんかやってたりすると、まあ、こういう話がどうかわからないですけど、なんとなく最近思うのは、そうやってなんか 2,3 回その人とそういう相手をしてると、案外その人がそういうことをしなくなりますよね。仲良くなってくるとか、最初はそうだったけど、あ、だからそこまでは我慢で、それでもやったら一回ちょっとね、
うん、
もううちには結構です、お客さんとしてっていう付き合いに、1回目ではなかなか難しいかなっていう、
そうですね、
最近はそう ちょっと思いますけどね、どうなんでしょう、わからないですけど、
それも。いや、でもそうだと思います。なんか結構なんか私も言っちゃって、お客さんも言ってきて、結構ガチンコで言ってると、なんか分かり合いましたねみたいな、最終的に。最終的にはなんか、あ、よかったみたいな。
分かります。分かります。
最初どうかと思ったんですよ、お客さんみたいな。そういうのが。でもあるある、たまに。なんか最初入ってきてびっくりしましたみたいな。
おお、そう、面白いですね。
いや、でも最終的には良かったですとかっていうと、次はなんか指名で来てくれたりとか。
キャバクラじゃない
んだ。いや、でも本当こんな感じ。
でも接客業なんてみんなそうやね。
そうね、
うん、
そうね、
気に入られてなんぼですね。
名指しで来られたらもう勝ちですよね。
そうですよね、うんうん、
それは思います。
なんで顔覚えてもらって。
それはいい話聞きました。今までない話ですね。